町田鉄の深掘り。
皆さん明けましておめでとうございます。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
明けましておめでとうございます。番組アシスタントの杉浦舞です。
今年は年頭年の初めから激しい地震や津波航空機事故が相次ぎ、日本初のこうした災害と事故のニュースが世界を駆け巡りました。まずはお亡くなりになった方々に、お悔やみを申し上げます。また被災された方々関係者の方々にお見舞いを申し上げます。
大変な状況の中救助活動が続いていますし、被災地は今後雪の予報も出ていますので、一日でも早く暖かい場所で休めるよう祈るばかりです。
今日は、そういったことでオープニングを少し長めに取り、この災害と事故について、現状をまとめてお伝えした後、新年最初の特集として沈静化するどころか事態のエスカレートが懸念されているロシアのウクライナに対する侵略戦争とイスラエルによるガザ地区での軍事行動の2つの戦争の展望について専門家に伺います。
その地震ですが、今週月曜日元日に石川県志賀町で震度7を観測する令和6年能登半島地震が発生しました。県によりますと、石川県内で亡くなった方は今朝8時の時点で92人と、近年の地震の中ではすでに東日本大震災と阪神淡路大震災に次ぐ水準に達し、令和に入ってから最大級の被害を伴う地震となっています。まだ行方不明者も多いのですが、道路が寸断された上、活発な余震が続き、救命救助活動の妨げとなっています。
この地震が原因で前代未聞の、事故も起きました。今週火曜日1月2日、羽田空港の滑走路で被災地へ向けて支援物資を搬送しようとしていた海上保安庁のボンバルディア機が、札幌千歳新千歳発の JAL、日本航空のエアバス、A350 型機と衝突する異例の事故が起きたんです。
この事故については、これまで明らかになった情報から、離陸許可を得たと誤解した海上保安庁機が滑走路に侵入し、その場で停止していたところ、管制官の許可を得た JAL 機が着陸追突したとみられています。奇跡的に JAL 機の乗客乗員379人は命に別状はありませんでした。滑走路に停止後、燃え上がるまでのわずか20分前後の間に乗客乗員が全員速やかに脱出できたからです。この脱出劇に関してはアメリカやヨーロッパ、アジアのメディアの多くが奇跡的だったと報じました。
まあ、確かに客観的に言えば JAL 機の乗客乗員の全員脱出成功が不幸中の幸いだったことは否定できないと思います。その一方で前代未聞の衝突事故は年始の U ターンラッシュを直撃しました。
はい、事故当日の2日は JAL と ANA 全日本空輸の2社で240便近くが欠航し、およそ4万4000人の空の足に影響が出ました。
当の JAL は昨日、事故で炎上全損となったエアバスの A350 型機の固定資産としての母価帳簿上の価格がおよそ150億円だったことを公表、合わせてこの150億円を営業損失に計上する方針を明らかにしました。はい、この A350 型機の資産額については航空保険で保証されるものの、事故に伴い運航できなかった便の逸失利益などは、保証対象にならないため、決算への影響は精査中だと JAL は説明しています。
はい、ちなみに JAL は今2024年3月期の最終利益を800億円と、前の年に比べて 2.3 倍に膨らむと予想していました。新型コロナウイルス危機が終焉に近づく中、旅行需要が回復すると見込んでいたからです。
今杉浦さんが指摘した新型コロナ危機からの回復期にあり、この傾向が順調に続くという見方は、JAL の業績予想にとどまらず、今年の日本経済全体の予測にも共通する見方となっていました。
はい、確かに今2024年度の実質 GDP 国内総生産については、政府の経済見通しが去年に比べて 1.3% 増と、バラ色のシナリオを描いているだけではなく、多くの民間シンクタンクも 0.7% 増や 0.8% 増の緩やかな成長が続くという楽観的なシナリオを描いています。
まあ、ですが元旦から続いた能登半島を中心とした群発地震や津波、2日の航空機事故は改めて日本を取り巻く潜在的なリスクが存在することを浮き彫りにしました。そして、潜在的なリスクといえば政府や民間シンクタンクは目を背けがちですが、去年からくすぶり続ける世界的な問題にも思いを及ばさざるを得ない状況があると僕は思います。まあ、そうした中で今日は、新年最初の放送ですから、あえて次のような番組テーマを設定し、2つの大きなリスクを直視してみるべきだと考えました。そのテーマは
2024年あの2つの戦争の行方は、
はい、2つの戦争は、ロシアによる、ウクライナへの侵略戦争とイスラエルによるガザ地区への侵攻を指していることは容易にご理解いただけると思います。そして今日はこの2つのリスクを論じていただくのに最適の方をスタジオにお招きしました。
この番組へのご出演は2度目となります。外交や安全保障がご専門で笹川平和財団の上席研究員を務めていらっしゃいます渡辺恒夫さんです。
はい、それではご紹介しましょう。大変お待たせしました。渡辺さん、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
新年早々の特にお忙しい時期に貴重なお時間割いて、わざわざこのスタジオにおいでいただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はウクライナとイスラエルのガザ地区で進行中の2つの戦争について徹底的に深掘っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの近くですので、あのビルが向かいのビルで仕事してますので、いつでも来ます。
ありがとうございます。
それではお知らせの後、渡辺さんに2つの戦争の行方を深掘りしていただきます。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは
2024年あの2つの戦争の行方は。
はい、じゃあまず、イスラエルによるガザ地区に対する軍事侵攻について伺っていこうと思います。イスラエルのガザ地区への軍事侵攻は、昨年の10月7日にガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスのロケット弾などを用いた大規模攻撃などへの報復として始まったものでした。まあ、当初はイスラエルの国力を考えるとこの戦争は短期的なものだとの見方が多かったと思いますが、まあ、そうした予想に反して長期化、収束の見えない事態に陥っています。
イスラエルのネタニヤフ首相は去年12月30日の記者会見で、勝利には時間を要する、戦争はあと何ヶ月も続くだろうと強調しました。その一方でガザの保健当局の発表によりますと、おとといの3日もイスラエルの攻撃によりガザ地区の128人が死亡、10月からの死者は 22,313 人に達したといいます。
まあ、あのイスラエルの自衛権を尊重しているヨーロッパの国々でさえ、この死者数の多さにはさすがに、黙ってられなくて批判が高まっている状態だと思いますが、それでもイスラエルは本当にあと何ヶ月も戦争を続けるつもりなんでしょうか。渡辺さん、どう見てますか。
そうですね、あのイスラエルという国の成り立ちを考えると、やはりその周りに敵しかいないという認識があって、しかもそのユダヤ民族がかつてそのホロコーストにあったりとか、あとその前からずっと歴史を通じてやはり苦境にあるので、はい、本当に大変な時は民族を生き残らせるためには絶対に妥協しちゃいけないって、こういうなんか哲学みたいなのがあるので、うん、簡単に妥協はできないんだと思います。うん、ただあのイスラエル人の、あの専門家なんかが自分たちは言えないけど、でも客観的には例えばこれだけパレスチナで犠牲が出てることっていうのはいいことではないし、うん、そもそもイスラエルがやってることって国際法に関しても問題が多いことが多いので、うん、なんとかしなくちゃと、 でそこで出てくるのが実はアメリカのがどのぐらいここでイスラエルを止めるかという話で、実はブリンケン国務長官が早々に今年早々にこれから中東を行きますけども、こうなんとか少なくても作戦の規模を小さくして、うん、民間の犠牲者を減らすようにって圧力かけに行きます、
はい、
これができるかどうかが戦争が短くなるか、うん、ここがポイントになるし、うまくいかないとバイデン政権の人気もこのパレスチナの問題に合わせて実は弱まってるっていうのが現状なんで、これは目が離せない大事なところだと思います。
なるほどね。ネタニヤフさん自身が自分の政権維持のためにね頑張っちゃってんだってちょっと小さい話だと思うんだけど、本当にそんなことあるんですかね。
多分それがそれだけだったらそうはいかないんですけど、うん、それと多分自分たちのイスラエルを生存するために必要だっていうところと、うん、そこが合わさってるのと、あとネタニヤフさんという人は実はいろんな連立政権を組んできたんですけど、はい、今実は彼は追い詰められていて、つまり、汚職で一度その辞職してるんですよね、
はい、
それがカムバックをしていて、しかもまだ訴訟中で、うん、つまりそのせいで実は極右の政党としか連立組めなかったので、
うん、
連立に相当高派、もう圧倒的に実はパレスチナ側の生存権を認めないような人たちも連立にいると、
うん、
だからそういう意味でますますネタニヤフさんの今までのネタニヤフさんよりもミニバネが効いていて、
うん、
しかもこれやめたらばおそらくはなぜテロを許したんだというこの責任を問われて失職する可能性は十分あるので、
なるほど、
今言ったような話で一緒な自分の生き残りと国の生き残りが一緒になってる可能性があるんだと思います。
とはいえそのこのガザ地区での戦争長引くとむしろその飛び火することも懸念せざるを得ませんよね、まあ、例えば今週火曜日にイスラエルが隣国レバノンの首都ベイルートにドローンによる空爆を仕掛けてハマス政治部門の指導者アルーリ氏ら7人を死亡させたっていうニュースはやっぱり衝撃的だったと思います。レバノンの主権を侵害していることは明らかで、こうした行為はハマスにとどまらずレバノンとの緊張も高めかねないでしょう。一体イスラエルは何を考えているのか、まあ、この攻撃に対してハマスと同様にイランの支援を受けているイスラム教シーア組織のヒズボラの最高指導者がイスラエルへの報復を示唆するような、始末出来事までありました。レバノン関連どういう展望を持っておられますか。
これが実は私なんかが今回のパレスチナの紛争が拡大する一番嫌な方向、つまりレバノンのヒズボラという武装組織っていうのはイランの支援を受けてるわけです。ハマスももちろん受けてますけども、うんうん、ただヒズボラともし戦争になるっていうことはイスラエルと戦争になるっていうことはそれが拡大していくとひょっとしたらイランとイスラエルの戦争、
うん、
さらにはアメリカが引きずり込まれるっていう、うん、こういうことになると我々日本人にとっては米軍がウクライナで気をつけていてヨーロッパにも張り付き、かつ中東に相当兵隊を問われたらば東アジアが空いてしまうわけですよね。それもあるし世界中でこんな風に戦争が連鎖するっていうのは本当に第三次世界大戦みたいな要素になってしまうのでこれが怖いんです。怖いんですが私は一つだけ安心できる点はイランという国は実はこういうヒズボラのようなその外の組織を使って自分たちは戦争しないようにしてるんですよ。でだアメリカと戦争する気はイランはないと思います、
うん、なるほどね、
だからそこをなんとかだから火をあんまり炎症しないようにしたいなと思いますね。
イランについては後でももう少し詳しく伺う時間があればいいと思うんですけども、もう一つガザ地区での、戦争が飛び火しかねない問題として気がかりなのは新ハマス新イランで有名なイエメンの武装組織フーシ派の赤い色の海、まあ、航海における、日本やイギリスの民間船舶への必要な攻撃です、
はい、この件に関してはアメリカのホワイトハウスがおととい日本やイギリスなどと13カ国連盟の共同声明を発表、 フーシ派の攻撃は違法で容認できないとして、直ちに民間船舶への攻撃をやめ、拘束している船舶や乗組員を解放するよう求めました。
航海はスエズ運河につながっており、世界の貿易量の 10% を担う船舶が通行する航路です。事実上の航海封鎖が続けば、世界経済が受ける影響も甚大です。アメリカが中心になって、フシ派に対する軍事行動に踏み出すリスクもあるかもしれません。渡辺さん、こちらの状況はどう見てますか？
これもですね、フーシ派というのがイランの傀儡の勢力なんですね、はい、そしてイエメンで今内戦が行われていて、そしてこのイランの傀儡のフーシ派と、それとサウジアラビアがバックしている政権側で内戦になっていると、はい、こういう状況なんです、で今回フーシ派がなぜこの航海で民間船舶を攻撃しているかというと、その理由としてパレスチナの問題、先ほど見た、はい、要するにパレスチナのガザで民間人がイスラエルによって大きく犠牲者が増えていると、これを止めさせるためだというような理屈でやってるわけですね。嘘ではないとは思うんですが、ただこれがやはり続きますと、しかもイランという国と日本というのは国交もありますし、一体なんでこんなことやってるんだと、はい、一つはイランは必ずしもこういう傀儡の勢力を完全にコントロールしきれてないという問題があります。それともう一つはイランが適当に距離を置いてやらしてるという部分もあります、なのでこの話というのはやはりフーシ派の問題とイスラエルガザでのパレスチナの問題が連動している以上、やはり両方を収束させるような努力をしなくちゃいけないんだと思います、
なるほどね。
さあ、ここまで、渡辺さんへのインタビューで、イスラエルが続けているガザ地区での戦争、他の地域分野に紛争が飛び火しかねないリスクがあるということは、よく分かりました。お知らせを挟んで、この後番組の後半ではロシアのウクライナに対する侵略戦争の行方と2つの戦争が及ぼす影響について、あちらさんにインタビューしてもらいます。
今日の深掘り、
今日は2024年2つの戦争の行方はと題してお送りしています。
はい、ここからは、ロシアによるウクライナへの侵略戦争について伺いたいと思います、はい、今この戦争おととしの2月に始まって、もう来月には3年目に突入しようとしてます。ウクライナが昨年6月に始めた反攻は、ほぼ不発に終わったと言わざるを得ない状況で、年明けの2日もロシアが大規模な空爆をウクライナ各地に強行しました。今最も影を落としているのは欧米諸国のウクライナに対する支援疲れなんでしょう。目先のアメリカ議会共和党の対応も難問ですが、今年11月に迫ったアメリカ大統領選挙でトランプ元大統領が勝利を収めれば、ウクライナは戦争継続に必要な援助をほとんど受けられなくなるかもしれません。渡辺さん、欧米のウクライナ支援と戦況の行方、どう分析されてますか？
ウクライナへの支援疲れの一つに、どうしてもウクライナに対する期待というか、今まで非常に頑張ってロシアを押し返してきたので、その調子でうまくいってくれるかと思いきや、ここにて難航しているという。で、いつまでたってもアメリカもヨーロッパも支援はできないよと、特にアメリカですよね、支援はできないよというような勢力が、特にそのトランプ支持者、共和党のトランプ派の人たちを中心に大きく出てきて、そしてバイデン政権が今政権ですにありますから、これがウクライナ支援をしようとしているものの手足を議会で縛ってるんですね、この状況なんです。それでバイデン大統領の方はウクライナ支援を得るためにイスラエルの支援とパッケージにしちゃってるんですね、で理由は共和党の方はトランプ支持者、共和党はイスラエル支持者が非常に多いので、なのでそこでパッケージにした。で、共和党側はどうしてるかというと、じゃあそれは通してもいいけど、その代わり メキシコ国境の警備に金を出せば、うん、妥協してもいいよっていうふうになってるんですが、
うん、ね、
だけどところがバイデン政権には左派がいて、それは嫌なんですね、うん、というようなところで今止まっちゃってるんです、うん、1月、去年の12月で止まったまと、1月にこれから議会が始まって、来週ぐらいから難しい交渉が続くと思います。で、めんどくさいのはデフォルトといって、政府の、債務上限引き上げも実は1月中に待ってますと、なかなか難しい状況にあります。
そうですね、そうした中ですけど、もう一つちょっとショッキングな質問をさせてください。実は僕がいろんなところを取材していると、ロシアがウクライナの NATO 北大西洋条約機構への加盟を阻むためであれば核兵器の使用を辞さないんじゃないかと、プーチンさんはそういうことを考えてんじゃないかという見方の多さに実は非常に驚かされています。そんなのって第三次世界大戦に直結しかねない問題だと思ってるんですが、渡辺さん、こうした核戦争のリスクをどうご覧になってますか？
我々のような安全保障の専門家は基本的には核兵器というものを機能させる、それは実は使うというよりは抑止として機能させて、それでやってきたわけですけども、残念ながらそのロシアのような核大国が今回ウクライナを侵略したことによって、一つ分かったことは、アメリカがロシアに対する核抑止はアメリカには効くかもしれないけども、同盟国ではないウクライナには効かなかったっていうことなんですよね。つまり今まで割と核抑止でなんかみんな戦争が全部抑止できると思ってたんですが、そうではないと。ただし第三次世界大戦になるかどうか分かんないのは、大国同士の核抑止は効いてるんです。そこが新しい現実であって、それにやっぱり頭を鳴らす必要があって、だからこそ実は核兵器のあり方、使い方も含めて、その使い方っていうのは抑止も含めて、よく考えなくちゃいけないし、本当は核兵器を減らすためには核軍縮をきちんとやらなくちゃならないんですけども、核軍縮の枠組みって核不拡散体制ってありますよね、これも実はザルで、例えば最初イスラエルの話しましたけど、イスラエル核兵器持ってんですけど、不拡散体制に入ってませんからね、インドもパキスタンも入ってません。
そうですね、
やはりね、現実をね、日本人は実はあまりにも見なさすぎたんだと思います、今まで、よく冷静に見ながら。でも核抑止も大事だし、核軍縮も進めると、こういう両方のラインが必要なんだと思います。
なるほど。時間がないので最後の質問に行きますが、先ほど渡辺さんの方からその力の空白が生じた時、アジアはどうかというお話がありましたが、この戦争、欧米の結束の乱れが明らかになってくると、中国はやっぱり野心を募らせるんでしょうか？特に台湾統一に関して、どういう対応する可能性があるのか含めて教えてください。
こればっかりは本当に中国がどう考えてるか分かんないんですが、ただ客観的に隙を見せてはいけない、力の空白を見せてはいけないということですし、アメリカが弱るということが一つは力が弱ります。それから欧州が本気じゃないということは、なんか例えば台湾を侵略してもその後経済制裁をヨーロッパにされないとなればハードル下がりますよね。このあたりがやはりきちんと日本と他の国は考えなくちゃいけないってことでしょうね。
そうですね。そのために何か鍵になってくることありますか？
日本が積極的にウクライナに支援をしたり、あるいは日本が積極的に自分たちの防衛力を作ったり、こういうことは重要だと思いますね。日本は侵略戦争してないし、ずっと第二次世界大戦以降、そういう国がしかも核兵器を持たずに頑張ると、自分たちの責任は大きいということを自覚した方がいいと思いますね。
なるほどね。渡辺さん、今日は大変興味深いお話を聞かせていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はゲストとして笹川平和財団上席研究員の渡辺恒雄さんをお招きし、ウクライナ、そしてガザ地区で行われている戦争の2つについて今年の展望を伺いました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、 新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
まあ、せっかくだから、うん、一言だけ渡辺さんのもう一つの特分を聞きたいと思って言いますが、昨日夕方の総理の会見、まあ、世界でこんだけ深刻なことが起きてたり、能登半島で深刻な地震が起きてたりするのに、まあ、自民党の刷新、政治刷新なことやってる暇ないはずなんですけどね。どう思います渡辺さん。
世界中の国がやはり内政もうまくいかなくて、で外もで要するに内憂外患になっていて、両方やれなきゃ生き残れないので、両方頑張ってほしいと思いますけどね。
うん、なるほど、内憂外患ね、うまくまとめられましたね。
今年最初の深掘り、いかがでしたでしょうか。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。ぜひそちらもチェックしてください。また番組の感想やコーナーテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。